7月22日の日曜日に私宮川勝 TBC 夏祭りに、行くことになりまして、高等大公園でステージに立つということになりましたですよ。公開録音をすると、この松牧両国のっていうか、ここ数年なんだ、0か100かみたいな感じになってます。二進法のレベルですね。普段は一人でこの狭いブースの中で、ずんのお二人から2畳半の小部屋と言われているまあ2畳半もないですよ、ここは。だってもともとね、一人でナレーションを取るブースとして借りたんですよ。映像の MA ルームがね、うわ、じゃあうちの会社で買いますよみたいな感じで、とある事業をやってる時にね、買ってババッと立てて、で映像につけるナレーション録音する簡易スタジオみたいなものをとりあえず作ったんだよね。でそしたらそこで、じゃあこういうこともできんじゃんみたいな感じで、音声コンテンツの仕事がドバドバって入ってきて、そこで音声コンテンツを、ガンガン録音するようになり、で CM のナレーションとかも録音するようになり、でネットコンテンツの朗読系のものとかもバンバンここでやるようになり、で気づくと松牧両国も、ここで撮り、で僕が編集しみたいな感じになっていったっていう流れなわけですよね。そういうまあ、もともと一人で喋る用のあれだったんで、まあでもなんとかなるもんだなみたいなね。あれですね、やっぱね、録音環境だな。ノイズが乗らないように気をつけるであったりとか、マイクと口の距離とかね、そういうものの方が大事なんじゃねえかっていうことはね、よく言われますもん。すんごいいい音ですねとかって言って、要は見た目と違ってっていうことをみんなラジオディレクターたちは言いたいんだけど、まあそういうことですよ。そんなね、まあその代わり今の、放送局のように、携帯のね着信があった時にデジタルノイズが乗るなんていうことが、キー局のっていうか普通の放送局の場合はもうもはやないですけど、うちの場合はバンバンありますからね。ここに貼ってますからね、携帯電話は電源をお切りくださいっつって、まるで演劇が始まる前の場内アナウンスみたいな感じのことがここに貼られているわけですよね。っていうすっげえ狭いところでたった一人で録音している状況なんだけれども、この日だけは、一年に一度 TBC 夏祭りだけはお客さんの前でやるっていうですね。これ今度ちょっと相談してみよう。うちのスタジオお客さんが入るわけだから、入場料を取らないで公開収録っていうのを松牧両国東京でやってもいいですかっていう試しにね。でも意味ないのか、東北の人に聞いてもらうものなのに、まあ、ネットしているところはいろんな放送局がありますけれど、関東圏はラジオ日本がネット落ちしたんで、もうやってないのを、じゃあ なんでここでやってんのみたいな公開収録なんで放送しねえとこでやってんだよみたいなことになっちゃうから、ハラホラヒレハレですわね。まあそれはさておき、要は、急に人前でやるっていうですね。しかもこの狭い空間で壁に囲まれてる状態から何にも囲まれてない状態になるというですね。まあ向き合うのは太陽っていう、そういう場所でやりますから、お客さんもね、結構暑くて大変だとは思うんですが、よかったら遊びに来ていただければと。いや、本当にね、毎年、もうどうなんだっていうふうに思ってますよ。お客さんいるんですかっていうことです。もう今は、パカパカ行進曲という番組のネットもしてませんしね、まあ本当に松ぼっくり王国しかやってないわけじゃないですか。まあしかっていうか、もうそれ十分、一個あれ十分なんだけど、そのね、このなんていうんですかね、タレントでもないただの小劇場の人間がですよ行ってね、お客さんだね、もう嘘でもいいから、皆さん今年も私が出てきたら抱いてーと言っていただきたい。抱いてーね、もう僕が出てった瞬間に抱いてって言っていただけると、あ、なんだ、出てきただけで抱いてって言われてるぞあいつと、なんかモテモテなんじゃねえのっていうふうに思ってもらいたいわけですよ僕は。ねえ、だって東北といえばですよ、サンドイッチマンさんはついに日経エンターテインメントで好きな芸人の1位になったんですよ。ずっと2位だったんだけど、いや、ずっと2位ってのもすごいよね。 で、あのお二人はやばい、抜いちゃいけない人を抜いちゃいました、これはやばいですねっつって、1位のさんまさんをね、抜いて1位になったんですよ。サンドイッチマンすごいよね。そういう人の中で、知ってる人の数の方が少ないような人間がですね、行って大抵って言われてたら、なんだか分かんないけど、あの人ね、全然知らないおっさんなのにこんなに大抵って言われてるってことは、よっぽどいいんじゃねえのみたいなよっぽどうまいんじゃないのみたいな、なんかゴールドフィンガータカさんみたいな感じなんじゃないのみたいな、わかんないけどね、そういうふうに思って、いただける可能性もありますからね、わかんないですけど、行きたいですよ本当に、そういうような場所に。またね、みんなに抱いてって言ってもらえたらなって改めて思いますね。で、この時期になると、さてさて俺は大丈夫なのかと、言っていいんだよなっていうことを考える時期になるわけです。考える時期になるっていうのは具体的にどういうことかと申しますと、行く権利があるのかってことです。僕はなんかね、自分が楽しいなと思うことをするときとか、これは完全に仕事とは無縁のレジャーだなとか遊びだなとかね、例えば仕事終わって携帯電話いじって、いう時も、これいじる権利は今の俺にあるかみたいなことを考えるわけですよ。例えばね、映像編集をやっていてレンダリングをしていると、で時間がかかる、でもこれ待ってる間にやることないなということであれば、じゃあスマホいじってもいいかっていうことでちょっとスマホをいじるみたいなね。まあ要はそれをする資格があるのかと、今日俺はどれだけ仕事をしたんだと、どれだけ何だろうな、世の中にプラスになることを、自分の家族にプラスになることをしたんだっていうことを突き詰めてからじゃないと、遊んだり、趣味の本を読んだりっていうことができない性分なんですよね。まあ人はそうあるべきだと思うから僕も未だにそうしていますが、TBC 夏祭りは楽しいんですよ、やっぱり久しぶりにね。まあ何しろね、ラジオしゃべりそのものが、こう、人の相づちがないじゃないですか。作家さんもいないし、いや、相方とやってるっていう漫才師さんとかだったら別ですよ。だけど、スタッフさえいないですからね。スタッフさえいないで、僕が一人で喋ってるのがこの松本良報告ですから。もうね、誰だっけな、三又又蔵さんとかにもね、宮川さん本当すごいよね、つって。なんかの時にポッドキャスト聞いて、だってあれ作家さんも誰もいないんでしょっつって褒められたことがありましたけど、まあそうなんですよね。え、こう自分のテンションを上げるのは自分しかいないっていうこの状況はね、まあいいですよ。オクタゴンに放り込まれた人みたいな、ライオンの檻の中に放り込まれたような、そういう感覚だったりもするんですけれど、そんなね、僕からしてみると、お客、人がこっちを見てるとかね、僕がマイクを通じて喋っているものを聞いてくれてる人がそこにいるっていうだけで、それが大抵と言ってくれた人でなかろうとも非常に嬉しいんですよ。その楽しいものなんですね。その楽しい TBC 夏祭りに行くにあたり、俺は行く権利があるのかっていうことを考える時期、具体的には去年の TBC 夏祭りが終わってから俺は何をしたと、あの時はバイクで行った、ね、その後宮川さんね、いろいろなんかね、石巻行ったとか女川行ったとかいろいろ言ってるけど、南部にも来てくれよっていうことを言ってくれた人がいてね、で、どこどこ、渡りの腹こめし食べてってめっちゃうまいから、ああ腹こめしねって、駅弁で食べたんだけどね、じゃあもうそんなんダメだよ、何言ってんだ、ふざけんなみたいな感じで、んなの腹こめしじゃねえよみたいな感じのこと言われて、マジでみたいな、そうかと。で、その後、家族全員で行ったんですよ。2回ぐらい行きましたね。腹こめし食べて感じ、あ違う違う、ホッキ飯冬かな、まあ何しろ行ったわけですよ。何回か美味しかったんですよ、どっちもね、猛烈美味しくって、で泊まってね、渡りに、うん、でお風呂入ったりとかして、で、あ、やっぱり海沿い、ここは多分前何かがあったんだろうけど、今はこういうような形になってるんだなとか見ると、キュンとね、胸が締め付けられる部分もあるんだけど、それはもうね、関東人だから、現実というものをなかなか行かないと見ることができないので、ニュースでなんとなく知ってる部分ってのはあくまで間接的な話でしかなくて、実際に行くとね、なんだろうな、ずっしり来るものっていうのは随分あるんですよね。 でバイクで、去年の TBC 夏祭り行った時にブンブン走り回って大船渡の方まで行って、これ以上行ったら戻れなくなるかもみたいな感じで大船渡から東北自動車道にまで上がって、でそこから帰ったみたいなことをやったんですけどね。まあだから大丈夫だよなと、ね、お前どの面下げてお前夏祭り来てんだみたいなことでもないよなというようなことで、大丈夫だろうと、いけるだろうっていうのはね、結論がさっき出たんで、僕は単純にこれを楽しみにすることにしました。ぜひですね、皆さん、宮川勝の松木良国公開収録が、ありますんで、TBC 夏祭りの日曜日、江東大公園によかったら来ていただきたい。そしてですね、間違ってもですね、TBC 夏祭りですからね、バレンシアのトマト祭りじゃないですから、僕が出てきたところで、ね、その辺にあったトマトとか、どんぐりとか、松ぼっくりとかを僕にバシバシぶつけないでくださいね。お願いしますよ。できることなら抱いてとか言っていただきたいと、大切に思いますね。いやもうちょっとワクワクしてきた部分もあるな。で俺の中でちょっとまあいっかと思ってるのは、TBC ラジオで夕方のねニュースのワイドをやっているニードルがですね、勧めてくれた松島のなんとかっていう、なんだよ、のりそばだったっけな、なんか勧められたんですよ、舞台でね、去年の TBC 夏祭りで。で俺わかんないんだけどつって会場にいるお客さんに、このニードルがおすすめしてるこれはメジャーなんすか、俺マジでいち早く食うべきなんすかねみたいなこと言ったら、微妙な感じのお客さんのリアクションで、そうでもないけどみたいな感じの空気だったから、じゃあこれはスルーでいいやつって、なんでですかとかって言ってニードル言ってましたけど、松島のなんか観光大使がなんかやってんでしょ、ね、でだからそうやって言ってるだけかみたいな、もうじゃあもうなんか腹こめしを優先して食べとかそういうことをするよみたいな感じでね、あれだったんですけど、その松島のなんとか、松島行ったんですよ、行ったことは行ったんだけど、その彼らが勧めていたものは食べることなく行ったんだけど、まあいい、それでもいいよね、今回もね彼らに会えばね、ごめん行ってねえやみたいな感じで、それが一個ネタになりゃいいかなというようなことも思っていたりするわけでございます。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川勝の松ぼっくり王国。花火を見せてハートをわしづかみ、花火鑑賞でサプライズをして若くて美しい部下女性社員の関心を買うにはどうしたら、はい、グレート大島、目を閉じて打ち上げ花火が上がるのを想像してごらん、ほら綺麗だろうと言っておっぱいをわしづかみにする。何言ってんすか。美しい部下の女性社員の関心を買うにはどうしたらの関心は歓喜の歓に心ですね。でこれは僕は切ない思い出がありましてですね、いつぞやに新潟県知事の人がね、恋人もできない中で援助交際みたいなことをやっていたじゃないですか、ね、知事になったんですか、すごいって言われて嬉しくなってしまったと、女性の関心を買いたくなってしまったのですっていうことを言ってたんですよ。でそれがまあこれ皆さんも覚えてらっしゃると思いますが、要はエロ親父が、いやちょっとねやっぱね若いお姉ちゃんの体をねむしゃぶりつきたかったんだよねみたいなことであるならば普通の物語というか事件だと思うんですよね。ただのエロ親父が下手打ったっていうだけの話なんだけど、まあそれでも新潟県の県民の皆さんに対しては失礼な話だけれども、まあ今回のことも失礼なんだけど、俺の中でちょっとなんだろうな、切ない部分は彼が彼女ができなくて結婚相手交際相手ができない中で出会った女性を本当に好きになってしまい、で好きになってしまった女性のことを、もっと こっちに引き寄せたくてお金を渡してしまったことはあるのは間違いないと。でもそれが売春っていう 感覚では自分ではなかったっていうことを一生懸命言ってんだよ。ただこの状況を考えたら私はこう自するべきだっていうことで辞めてったんだけど、いやダメなんですよ、ダメなんだけど、同情に値しないし、何やってんだよっていうことでしかないんだけど、ただのエロ親父よりは、何その援助、向こうは援助交際でいいお客様ぐらいな感覚でしか見られてなかったにもかかわらず、それに気づかずに本当にその人たちに恋を、その人に恋をしてしまっていたのかい君はっていうところがすごい悲しくて、その時の、会見でね、開き直ってるわけじゃないんだけど、でも自分の中では本当にただ好きだったんですよねみたいなことを言ってる会見、釈明会見の中で、関心を買いたかったという気持ちがあったのは間違いありませんみたいな言い方をしてたんですよ。なるほど、関心を買うという言葉をね、こういう残念な形で聞くとはなということで、ここにもちょっと流用してみましたっていう、そういうことです。グレート大島林家太平の花火のモノマネのモノマネをするピオスのメガホン防災無線をハッキングして次の花火の提供は宮川さんと放送する。なるほどね、防災無線を発見して次の花火の提供は宮川雅留さん、宮川雅留さんによるものですねえ、あれだな、いやなんかね、こう知り合いの放送作家が、花火のね2000円3000円ぐらいだったら出していいとこ行って花火を見るっていうのは大好きなんだって。で毎年それやってるんですよつっててね、へえ、いやその代わりあの灰とかバラバラ落ちてきてあったったったってちょっとあらららみたいな感じなんですけどねつって、まさに砂かぶりみたいなそういう場所ではあるんですけれど、ただまあもういいですよつって、へえ、なるほど、で金出して花火の席を抑えてみるっていうのもいい、ねえ大人になったんだからやってみてもいいかなっていうねえ感じしますよ。であのぎゅうぎゅうなところをあのおしくらまんじゅうみたいになりながら行くとかね、そういうことがないみたいで、言われてから花火かちょっと席取ってね見るなんつうこともやってみてもいいのかってちょっと思ったりしたのよね。カルトロ本当の玉屋を見せてやると彼女の前で全裸になりチンピオーをブンブン振り回し、見よこれがリアル玉屋と叫び通報されたパトカーに乗り込む潔いですね通報されたパトカーに乗り込む、潔いですね、うん、呼ばれてんの分かってんのに言うわけですね、見よこれがリアル玉屋リアル玉屋やじゃないんだよね、 リアル玉屋あのチンピオをブンブン振り回してるってことはそれは竿であって玉ではないんじゃないですかまあいいですけど、そしてチンピをブンブン振り回したところで弾打つと痛いと思いますよ、でなかなか当たんないんじゃないですか、ほとんどあの同じところにありますからね。カルトロ事前に花火大会の日程と穴場スポットを調べて今度の週末に会おうかと約束し、穴場スポットで花火を見られるように時間を計りながら待ちぶらする。何なんだこのこれがリアル弾やと叫び通報されたパトカーに乗り込むというドイヒーな作品の後にこの普通の普通のやさ男風の投稿、シュガオさんから、花火で特大のハート型を作り君のハートに突入するぜとサーカスのライオンの火の輪くぐりのごとく燃え盛る花火のハートにダイブする。どうやって飛ばしてもらうんすか、アパッチ野球軍のレフトの人の肩に乗ってブワンって投げてもらうんすか、それでも届かないと思いますよ。山本です、うちのベランダから花火が見えるんだよねと誘ったもののちょうど目の前にあった木が邪魔して花火が見えない、実はだよ、だから隣の人は盛り上がっていたぞ山本です、蒸し暑い屋外よりも飲み物もつまみも用意するからうちでのんびり花火を見ないかと誘いつつテレ東の隅田川花火大会の中継を見る。いやでも花火は多分実際に見た方がいいんじゃないかなというふうには思うけどね。俺はプライドっていうね、総合格闘技を見に行った時に、 チケット取ってもらったんですよね、あの人に。だから青鬼プロのバンダレイルリーシューブラーとかっていう女の人いたじゃないですか。あれで一躍名を挙げた人、あの人が青鬼プロの所属なので青鬼プロに頼んで抑えてもらってで行ったんですけど、思いっきりね一番前の席に行って、でミルコクロコップの回し蹴りが頭スコンって当たる音とか聞こえてゾワゾワしたっつうのあるんだけど、ただやっぱりね一番前にいながら横向いてプロジェクター見てるんですよね。ちょっと見づらいんですよねやっぱりね、角度によっちゃね。で今どこでグラップリングやってるのみたいなことになっちゃうと分かんないね、今どうなってんのって言ったら脇見るような感じになってるんですよ。で長野オリンピックに僕ラジオの番組で取材に行ったんですけど、スノーボードハーフパイプをすんげえ歩いてアイゼンつけてザクザクザクザクすんげえ時間かけて歩いたんだけど、日本人選手がザバザバってものすごい速さで、右から左に行っちゃっただけで、ものすごい速さで終わり、中を覗き込むこともできないのでハーフパイプなので、何なんだこれはと思ってオリンピックとかワールドカップとか、プライドとか総合格闘技っていうのはテレビで見た方がいいんじゃないかって僕は思っていますね。だけど花火は生の方がいいだろうなっていうふうに思うけどね。というわけで今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお松ぼっくり王国。ラジオネームディアマンテユイカ。宮川さんいつもお仕事ご苦労様です。唐突な質問、宮川さんは脚本を書くときにどうやってアイデアを思いつくんですか？また思いついたアイデアを脚本にする途中でやっぱり使えないと思って一からやり直したことはありますか？よく聞かれる質問だとは思いますが答えていただければ幸いです。いや、やっぱ使えないと思って一からやり直すことっていうのはないですね。っていうのはもうね、これ18歳の時からね演劇を書いてるでしょ。でどうやったら面白い芝居書けるんだろうなとか、どうやったら面白い物語になるんだろうなというようなことを考えていると、だいたいここ掘りゃ温泉出るなっていうのが分かるんですよね。この設定だったらリアルなドラマもがっつりいけるし、この設定をこういう風に生かせばギャグもいっぱい作れるなとかっていうようなことが、すぐ分かるんですよ。分かるようになるんですよね。つまり無駄がない。でその、具体的なものが、ババババババと思いついてるわけじゃないんだけど絶対いけるっていう確信に近いものがあって書き始めるんですよね。で書いてく中で箱書きして並べてって、やっぱこういうギャグはいっぱい出てくるな、ギャグ考えるの楽だなみたいな設定やキャラクターとかであったりなんだけど、でそれがうわ全然書けねえじゃんみたいなことはないですね。これもうな、技術みたいなものもあると思うんだけど、やっぱ場当たり的には書かないので、だけどある程度の筋だけ決めて、でここでこうなってこうで最後はこんな感じかなみたいなのをなんとなくだけ決めて書き始めるっていうようなことに切り替えてからは全然いけるようになったんですよね。僕は小さい頃から井上寿さんの小説を読んでいて、この人は本当に頭良くて才人なんだなと思ってたのね。箱書きプロットにものすごい時間をかけると。で台本を書くのにあたり地質でおなじみで、初日の直前に台本書き上げて役者たちからもう勘弁してくださいよみたいな話をよく聞いていたから、丁寧にプロットを書くとか箱書きをするシノプシスの段階で丁寧に丁寧に書いてからじゃないと実際にセリフを書き始めるってことをしちゃいけないのかなと思ってたんですけど、ある時にある程度決めたら書き始めた方がいいなと思って、で書きながらいやこうやった方がいいじゃんみたいにペンの先からキャラクターが勝手に動き始めて自分たちの物語をこっち方向へ引っ張ってっちゃったりするんですよね。それがね楽しくてしょうがなくて、うわなるほどこうなるかって、いやそりゃそうだよなって、こういう性格のキャラ出してんだから俺が最初に思ったシノプシス通りに進むわけねえよなって、ごめんごめんじゃそっちに振るねって登場人物に謝りながらそっちへっていうこともあって、それはねものすごい楽しいことなんですけれどもね。ただこれは作る過程ではすごい楽しいんだけど、 ドラマを見るとか映画を見るとか物語を楽しむっていうことになると先が読めて全く面白くないっていうですね。もうね、本当面白くないんですよ。ドラマでも映画でも何でも普通のものは。だからマジックレアリスムとか純文学とかそういうね、エンタメ系の小説、漫画、映画、ドラマっていうもの以外のものに興味がガンガンに引き寄せられる感じになっちゃったんですけれどもね、ディアマンテユイカさんからメールもらいました。
パパかっこいい。
何でもかんでもメール募集中。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp です。松坊.info、 松坊.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてください。そして私宛ての、メールは大手っていうの書いていただいても構いませんしですね、まあどいてって書いていただいてもいいですけど、まあ、スタジオから独と録音できなくなっちゃってまあ終わってからときますけどね、だそういうことで言えばどいてっていうメールでも構いませんので送ってください。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp です。そして番組のホームページは松坊.info。おー、楽しみだぜ。 TBC 夏祭り、これでトマトぶつけられたらやだな。それはそれで笑うけど、笑うってダメだ、やめてくださいね。もう舞台散らかるとその後に迷惑かけるし、スタッフもね、人員がねほとんどいない中で無理くりやってるようなところがありますからね。ぜひですね、僕は構わないんですけど、スタッフに迷惑かけちゃうんでね、トマトは投げないでいただければと。お相手は私、宮川まさるでした。ほんじゃまた来週です。さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。
ローリータ、僕はロリコン。ローリータ、僕は危ないお兄さん。パパママごめんなさい。
ぺっこり45度、ズンの飯尾和樹です。
ヤスです。 TBC ラジオ、ズンの存在ラジオ、2畳半の小部屋からのポッドキャストは絶賛配信中。番組ホームページ小部屋から .net でぜひ登録して毎週聞いてください。
ちなみにこれテイク3です。
あー、言わないで。